シュピールスナイガー相談の
しゃべるディメント。
皆さんご機嫌いかがでしょうか。小編成の希望の星シュピールスナイガー相談がお届けする特別番組が始まりました。拍手。ナビゲーターはチューバの本橋隼人と
クラリネットの倉あかりでお届けいたします。この番組は4回の放送になっていて、本日は4回目最終回。毎回メンバーとともにアットホームな空間でシュピールの魅力を伝えていこうと思っています。
第4回目最終回は全メンバーに来てもらいました。どうぞ。
来ました、フルートの大岡です。よろしくお願いします。
はい、ソプラノサックスの国瀬です。よろしくお願いします。
アルトサックスの椿義春です。よろしくお願いします。
ホルンの山口由紀子です。よろしくお願いします。
ユーフォニアムの安藤恭平です。よろしくお願いします。
ピアノの荒井ゆかりです。よろしくお願いします。
はい、作編曲担当高橋弘樹です。よろしくお願いします。
はい、皆さんありがとうございます。今回はですね、シュピール全メンバーでお話を進めていこうと思います。皆様よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。シュピールはですね、今年10周年を迎えました。コロナ禍でですね、演奏活動がなかなかできない状況なんですが、その中でも嬉しいお知らせがあります。今月発売になりましたバンドジャーナル11月号に、なんとシュピールスナイガー相談が表紙とスポットライトとしてインタビュー取材された記事が掲載されました。このですね、バンドジャーナルというのが1959年に創刊されて、今年創刊61周年を迎える吹奏楽の専門誌なんです。吹奏楽経験者にはおなじみで、本当憧れ の、 そのバイブル的な雑誌なんですけども、もちろんメンバーも吹奏楽部出身が多いので、今日はですね、まずメンバー一人一人にとってバンドジャーナルがどんな存在なのか聞いてみたいなと思ってますが、じゃあですね、フルートの大岡さんからちょっと聞いてみたいなと思うんですけど、どんな感じですか、バンドジャーナルは。
はい、バンドジャーナルといえば、私が高校生の時に部活でこう定期購読購買してるような雑誌だったので、まさかその雑誌に、ね、表紙にしていただけるとはという感じで感慨深いところがあります。もうバンジャって呼んでますよね、みんな。もうそういうおなじみの、やっぱり管楽器やってる人には本当に馴染みのある雑誌なんじゃないかなと思います。
確かにまあ、メンバーの中にも何ですかね、中学校とか高校とか吹奏楽部とかを指導に行くと、まあ、よく、ね、部室にずらーってバンドジャーナルが載ってたりする学校も、まあ、確かに記憶があるから、やっぱりすごくさっき言ったように、なんていうのかな、歴史がある本当に雑誌なんじゃないかなと思うんですが、クラさんはどんな感じですか。
まあ、私も本当に同じで、中学校高校でやっぱり定期購読してて、それこそ楽屋に、楽屋じゃないです、部室に、
楽屋部室ね、
はい、部室に失礼しました。ずらーって本当に並べてあって、まあ、私にとっても初めての、まあ、音楽雑誌っていうカテゴリーですよね。本当憧れというか、まあ、そのバンドジャーナルでちょっと他の学校のこととか、まあ、そう
プロのこととかよりもなんか学生のことが載った回とかが私はその時は結構気になって、はい、情報をこう見てたりしましたね。コンクール時期とか特に。
確かになんかあの、うん、まあ地方の学校ほどそういう、はい、なんていうんですかね、情報が取りにくい部分もあると思うから、そういうね雑誌とか、まあ本当にインターネットとかこんだけ普及する前とか、やっぱりそういうのが媒体になってくるから、やっぱりそういうのはすごくありがたいし、他がどういう活動をしているのか分かるっていうのはね、すごく
いいですね。本当そう。
じゃ国勢さんはどうですか？
はい、僕、まあ、小学校からね、前回の放送でもお話ししたんですけど、小学校から吹奏楽部に入ってたんで、小学校の、あの吹奏楽の部室というか練習場のところに、このワンポイントレッスンというのがこの一番最後に載ってるじゃないですか、これバンドになるって。それぞれの楽器のそのスペシャリストの先生たちがレッスン講座みたいなのを1ページ毎月書いてくれてるんだけど、それを顧問の先生が全部こう貼って貼り出していて、毎月こうそれを見るっていうので、ちょうど僕はあのその後レッスンに着くことになった菅原信也先生が連載してた頃だったので、ずっと食い入るように読んでましたね。で最近ではあのなんだろう、吹奏楽コンクールとかの審査をさせていただいた時にバンドジャーナルのあの記事を書かせていただいたりとか、そういうこともやらせていただけることになったので、あのそういう小学校の頃から読んでた雑誌のね表紙に載れるなんていうのはもう思ってもいなかったことなので、すごい嬉しいなと思ってます。
そうですよね。なんかその僕もなんかワンポイントレッスンのそういうなんかやっぱり内容がなんかすごく分かりやすく、中高生にも分かりやすく書かれてるし、うん、まあその僕が実際中高生の時も読んだし、まあ例えば最近読んだとしても、それはそれで目線見方は違うけど、なんか分かりやすい、今でも分かりやすいっていうのはやっぱりすごく
そうね
いいですよね。
あの今の勉強になるね、うん、あの他の人、はい、自分よりも、ね、若い人たちが書いてたりも最近はするんだけど、すごい勉強になるから。
確かにそうですね。
結構盗んでたりしますよ。
まあなんかその引き出しの多さが多くなるみたいなイメージがあるし、うん、本当にああいうのは本当にさっきのクラさんも言ったように、ましてや地方で本当にレッスンを、まあ、定期的に受けられない子たちにとっては、やっぱりその紙面からだけでもああいうふうにプロの方が教えてくれる場がそのあるっていうのはやっぱりすごい大きなことですよね。やっぱり、
うん、とっても大きいと思いますね。
じゃあ椿くんはどうですか？
そうです、僕はあの部室じゃなくて、あの音楽準備室っていう、あの顧問の先生とか、まあ、音楽の先生がいるあの部屋に、まあ、ずっと置いてあったんですけど、当時多分僕あんまその先生が怖くて、あのその部屋に入りたくなかったんですよね。なのであんまそこあのバンドジャーナル、まあ、もちろん何回かというか、まあ、結構見たとは思うんですけど、でもそんなにこう食い入るように見たっていう記憶があんま、あの高校生の時は正直なかったんですけど、あのさっき今お話しあったように、あの、まあ、大学も出てあのフリーで活動するようになってから、結構やっぱそのワンポイントレッスンとか、あの他のこうプロの方がどういうふうに考えてるのかなとか、そういうところでものすごくやっぱ勉強になって、あの本当にいろいろ盗ませてもらってるっていう感じですね。
同業者になるとやっぱりね、うん、そういう、
なんか同じことでもやっぱ全然言い回しとか言葉選びが全然、はい、違うので、そういうところがすごい勉強になりますね。
伝わり方も違うしね、多分
そうですね、はい、
うん、それはすごくどの世代っていうか、どの状況になってもすごく勉強になるなっていう感じだよね。山口さんはどうですか？
はい、私も、ホルンを始めて吹奏楽を本格的に始めたのは中学校からだったので、主に中学校の頃からもういつも気づけば身近にあった存在の その音楽、うん、吹奏楽の雑誌っていう存在だったんですけれども、やっぱり私も住んでるのは九州の佐賀県で田舎だったので、なかなかあの情報収集するのが難しかったりしたところで、そのバンドジャーナルの雑誌を読んで、海外のプレイヤーや日本国内の、あのプレイヤーの方々の、記事とかを見たりして、身近にあるんだけどちょっとこう遠い世界の方たちがたくさん載っているっていうところも ありました。あとは高校になると準備室とか、その先生が怖くて入れないってありましたけど、私は準備室とかに入らなくても誰でも読めるように、先生の部屋の外の本棚みたいなところとか階段の踊り場に普通科の人も吹奏楽部の人も誰でも見てくださいっていう感じで置いてあったので、なんかこうそれを読んでいた時のなんだろう光景とか記憶とかも思い出がすごく蘇ってきますね。そんな雑誌に関わらせていただける日が来るなんて本当に思ってなかったのですごく嬉しいです。
なんかそのそうね、そのだからよく海外の方のその記事とか載るとやっぱりなんかすごくなんか嬉しいし、そんな海外でも活躍されてる方の情報を知れるっていうのはすごくやっぱり刺激になるなっていうのは自分もなんか学生の頃なんかすごく思った印象はあるかな、やっぱり。なんかやっぱりアンテナがすごく広く視野が広くなるっていうのはやっぱりそういう本当専門誌ならではの視点からのその情報を得られるとすごくいいなっていうのはすごく思いましたね、やっぱり。うん、じゃあ安藤くんはどうかな。
僕はですね、まあ中学高校皆さんと同じように顧問の先生が定期購読してくださってて、まあ部室にある状況だったんですけど、まあ以前のお話でもあったように僕すごい小編成で、あんまりこう吹奏楽コンクールの情報っていうのにあんま興味なかったんですよね。なんかこう全国大会の話とかも自分には全く関係ない話でしたし、なんか不問感とかどこそれみたいなレベルだったので、僕あんまりそのバンドジャーナルにまあほぼ読んでなかったんですけど、唯一その先ほど皆さんおっしゃってたワンポイントレッスンは必ず読んでて、なんかやっぱりそれだけはすごい楽しみに毎回してて、でやっぱ田舎、僕も田舎だったのでやっぱりレッスンとか受けられる機会もあんまりなかったので、やっぱワンポイントレッスンというのはすごく自分にとっては大切な情報けど、まあ、当時うまくなろうっていうシリーズの本が出てて、それがバンドジャーナルのワンポイントレッスンをまとめたものだったんですよね。
へえ、こんなのあったんだ。
はい、うまくなろう、うまくなろうシリーズ皆さん持ってないですか？ユーフォニアムだった
らしいですよ。持ってる、持ってます、私も。
うまくなろうが、まあ、僕の中ではバイブルなんですけど、でその当時は、ね、その先生に習うなんて思ってもいなかったんですけど、まあ、習えることになってみたいな憧れがそのままこう現実になってったんですけど、でまあまあ、ちょっと自慢になっちゃいますけど、2017年にそのワンポイントレッスン書かせていただいたのはすごく幸せでしたね。
おめでとう。
自分が書けることになったっていうのはすごい良かったので、あ、まあそういうなんか思いがつながってきたのかなって思ったりしていて、でまあ今回そのねスピールで、スポットライトっていうところになったりとか表紙になったりっていうのはもう思ってもいなかったことなので、まあ良かったなって思ってますし、本当ね。皆さんの日頃の行いが良かったんだなと すごく思います。
そうだ、ね、
自分じゃないと思います。
みんな日頃の行いが良かったんだよ、みんなの。でもなんかそのそうだね、その上手くなろうシリーズは分かんなかったんだけど、なんかそのなんだろう、僕がすごく印象に残ってたのがなんだっけ、その多分茂木さんが書いてた なんだろうその音楽家としての生き方みたいな、そういうことをすごくね連載で書かれてて、もちろんそのプロのオーケストラにエキストラに行ったらどう振る舞うかとか、なんかそういうちょっと専門的なことをすごく書いてたのがなんかすごく印象的で、なんかね中高生向けとはいえ、なんかそういう本当に素人も玄人も分かるネタを挟んでくるのがすごく印象的だなっていうのはあったけど、
うまくなるシリーズ私も今見つけました、家の中で。
あ、そう。
はい、やっぱ持ってましたこれ、本当。バンドジャーナル監修っていうことを知らなかったです。なるほど。
あ、そうなんです。これね、バンドジャーナルのワンポイントレッスンを集約した。
あ、一冊。それ別冊であるってこと？
普通に本屋さんに行ってますよ。
本、はい、本として出版された。
あ、そうなんだ。え、はい、あ、そうなんだ。
私も思ったけど、はい、バンジャー監修っていうのをちょっと知らなかったです。
ねえ、知らなかったですね。
普通に別物だと思って、はい、参考にしてましたね、ずっと。
あ、なんか思い出したかも。チューバー。
チューバー、小倉さんです。
ああ、そうなんだ。
はい。
へえ、それ知らなかった。知らない人も多いかもしれない。でもまあ今日はそれを知ってよかった。じゃあ新井さんはちょっと待ってください。高橋さんはどんな感じですか？
俺がね、はい、実はその学生時代には読んだ記憶がほとんどなくて、まあだから一番覚えてるというか、なんていうの、ここ、まあ、10年ぐらいなんですけど、そのバンドジャーナルについてくる付録っていうのがあって、付録楽譜っていうのを、もうここ、そうね、10年ぐらい担当する機会があって、バンドジャーナルっていうと、まあそっちのやっぱ印象の方が強いですかね。
まあそうですね。
付録すごいですよね。
付録ってそうなんですよ。実はすごい使えるし、あれこの値段でいいのかっていう。あのね、そうこれもっとね知ってほしいんですよね、その読者の人に。なんかおまけだからっつって多分ねポイってしてる人の方が多いと思うんですよ。もう一度使ってみてほしいですね、だからね。
楽譜がついてくるってすごいですよね、本当。
しかもなんか、まあフレキシルもあるかもしれんけど、普通に吹奏楽譜ですもんね。
そう。そうなんですよ。ね、本当あれ譜面だけでも、その値段、ね、バンジャーの値段以上の価値はあると思ってますからね。
高橋さんも、もうなんていうんですかね、その何曲ぐらいも書いたか、はい、
覚えてます。何曲やってるんだろう。
もうしょっちゅう見ますよ。
しょっちゅうやってます。2、30、でも2、30。
あ、そうですか。もう別に普通に100とか言ってんのかと思いました。
100は言ってないと思いますよ。
ああ、そうなんだ。
だって年間で全部やったって12でしょ。
うん、あ、そっか。
うん。
でもなんかすごく、あれなんか、まあ、何ですかね、何ヶ月に1回回ってくるとかそういう感じなぐらい高橋さんをなんか見るから結構、はい、
そうですね、ありがたいことに、まあ、所長お話しいただいて、大概更新曲の時は僕に話が回ってくるんですよね。
あ、そうね、マーチ王だからね。
そうそう、マーチ王、ま、マーチ王子です。
王子、
王子、マーチ王子。
でもあれですよね、そういうことで言えば、その、あのシュピールのテーマ曲もあの吹奏楽風になって、
そうですね、そうそうそう、
それがあの前の編集長の方がそれをゴーさんに出してくれて、
うん、そうです、そうです、はい、
嬉しいですね、それは、
うん、ありがたいですね、本当に
あの8人の編成からね30人とか40人ぐらいでできる、
うん、
の編成になって楽譜が出るってことはやっぱりより多くの方にそのシュピールのまあシュピール含めテーマ曲含め知られていくっていうのは本当にいいですよね。
はい、うん、ですね、はい、
じゃあ、 あのお待たせしました、新井さんにとってあのバンドジャーナルがどんな存在なのかを多分視聴者の皆様あの知りたいなと思うのでお願いします
はいバンドジャーナルっていうその雑誌専門誌を知ったのはもう大学入ってからなんですけど、やっぱり今皆さんのお話を聞いていて、もう小さい頃からとか憧れのとかっていう話がやっぱり多いので、そういうこう皆さんの気持ちをすごくこう新鮮な感じで聞かせていただいて、で、あ、やっぱりすごい雑誌なんだなって改めて思っています。で、多分あのピアノをやっている人からするとピアノの専門誌もあるんですけど、あの、うん、ムジカノーバとかショパンとかも長く続いてるあの2大ピアノ専門誌があるので、うん、そこの表紙を飾るぐらいのもうことなんだろうなってこう思っていました。で、あの正直やっぱり本屋さんに行ってもあのバンドジャーナルって置いてあるのは知ってるんですけど、やっぱり手に取るのはもうピアノの方ばっかりなので、うん、中身を見たことがほとんどなかったんですよね。なんか時々知ってる人がこうあの表紙とかなんかあの雑誌の見出しみたいな、ね、うん、名前があるとパラパラってこう見たりはしてたんですけど、そこまでこう読んだり中身を読んだりとかあんまりしていなかったので、この間あの前回ちょっと参考でいただいた8月号でしたっけ、バンドジャーナル、うん、 はい、あれをこうパラパラめくってみたら、やっぱりこのコロナ禍の状況でもあるのかもしれないけど、やっぱ高校生の人たちの話がすごく取り上げられていて、うん、それはバンドジャーナルでは割とあることなんですか？
まあ、結構やっぱり現場の声をすごく大事にしてる印象があるので、
うん
うんうん、特に、
なるほど、
あの僕の印象ではその今どういうこの状況でどういう活動を全国の中高生はしてるのかと、
うん、
あとはそのプロの方たちもどういう活動してるのかっていうのが、なんかその今の時期はなんか、うん、あの記事にしてるっていうイメージがありましたけどね。
なるほど。
なんか普段あれですよね、吹奏楽コンクールやってる時期だから今。
あ、
の地方大会とか、うんうん、その総評とか、あの審査員の方 の、うん、あのコメントとかを載せたりとか、
うんうん、
なんかしてるんですよね。だから中学生とか高校生とか の、 その吹奏楽の結果を載せたりとか、どういう演奏があったみたいなのを載せたり、写真が載ってたりとか、だからその読、まあ、読者の方が載ってるみたいな、
あ、
読者が参加するようなタイプの雑誌なのかなと思って、
うん、多分そこがピアノの雑誌とちょっと違うのかなと思ったんですけど、やっぱりピアノの雑誌はもう ほぼほぼプロの方 の、 あのお話とか、まあそのレッスンのワンポイントアドバイスもあるんですけど、もうほぼほぼ演奏会のこととかあの批評とかなんか、まあそういうのが多かったので、そういうふうにその吹奏楽をもうこれからどんどん担っていく現役の中高生たちにスポットを当てた記事っていうのがすごく新鮮でこう見てたんですよね、
うん、
なのでそのピアノ誌に何だろう、こう個人が 普通のピアノを習ってる人にスポット当てて乗るとかっていうのはあんまりない記憶があるので、すごい新鮮で、やっぱり専門誌だけあって面白いなと思って見てたんですけど、多分そういう本当にすごい雑誌、管楽器専門誌の表紙に載せていただくのはもう本当すごいことで本当に嬉しいんですけど、おそらくピアニストの中でも自分の分野じゃない雑誌に表紙で載るっていうのはあんまり類を見ないんじゃないかと思って、こう貴重な経験をさせていただいたなと思っています。
確かに
管楽器のというか吹奏楽畑じゃない人から見た、そのこういう吹奏楽専門誌のイメージとか、そういう今の話のようなのは本当になんかすごく興味深いというか、
うん、
やっぱりそれぞれのそのなんだピアノだったり管楽器だったり、それなんかやっぱカラーがあると思うので、
うん、
そこがなんかすごい今聞けて楽しかったのと、多分読者の方も楽しいと思うんですけど、こういう話が来て、だってやっぱりなんか昨日に引き続き、昨日じゃないか、その昨日じゃない収録がこの収録の昨日新井さんと収録したので本当に大学の先生のようなコメントをありがとうございます。
だっていいんだか悪いんだか。
デジャブ。デジ
ャブ。いや本当に。本当に気になる方はそのこの前の回を聞いていただければと思います。あ、でもそうですね。みんないろいろやっぱり小学生の頃とか。楽器始めた時とか中学高校とかですごく印象に残ってる、管楽器をやってる人は特に印象に残ってるし、まあ大学プロになってもすごくお世話になってる雑誌なイメージなんですけども、僕はですね、そのまあシュピールが10年になった時に、まあこういうお話をまあいただけて、まあ素直にやっぱりこれはみんなと同じなんですね、
うん、
やっぱりその表紙を飾るって思ってなかったので、でもまあなんていうんですかね、そのどんプレイヤーとか音楽家だったらやっぱりそういう表紙に乗りたいとかそういう気持ちもありつつ、そうやって活動している部分はあると思うので、なんか素直にやっぱりシュピールを10年続けてきてよかったなっていう思いがあるし、これ本当に10年前に、まあ、そのバンドジャーナルの取材の時に高橋さんともちょっと話したんですけど、本当に10年前にその音楽の友社に高橋さんと2人で一緒に行って、その時の編集長にこういう8人のシュピールのこういう編成があってこれから活動していくんですみたいな、本当に売り込みをしてた時をすごく思い出して、その時はああそうなんだねみたいな感じででも、まあ、そこから本当にバンドジャーナルさんにはこの今回表紙にとかインタビューさせていただく前にもいろいろ演奏会のレビューだったりとか、まあ、シュピールが被災地公演した時もそのことが記事にされたりとかしてくれたりとか、結構な頻度でありがたいことに出してくれてるんですよね、シュピールのことをちょいちょい。だからそういう意味ではすごく、だから本当に何か素直にもう言葉があれなんですけど、よかったなっていう感じなイメージですね。本当に素直に嬉しいし、まあこれを機にやっぱりより一層頑張っていきたいなっていうのが、まあ、リーダーとしての思いですかね。はい。
はい。
うん、
まあ、で、 ポットライトで取材を受けるってことは、まあ、今のそのメンバー全員の話からも、まあ、すごいことなんだっていうのは多分伝わったとは思うんですけど、この放送してる時には多分もう発売はされてると思うんですけど、もうすでに見たとか買ってみたよとかの人もいると思うし、このラジオだったりネットを通じてこれから見るっていう人もいると思うんですね。またこのラジオ今日が最終回なんですけども、4回やって、うん、それでシュピールっていう存在を知ってくれた人も多分多いと思うんですけども、その方たちに向けて、まあ、最後メンバーからね一言ずついただけたらいいなと思ってるんですけども、これもまあ高い音の楽器順で大川さんから一言ずついただけたらと思います。
はい、バンドジャーナルを買ってすでにもうご覧いただいた方はありがとうございます。そしてこれから買っていただけるという方もこのラジオを通して本当増えたらいいなと思うんですけど、本当はやっぱり直接お会いするのが一番楽しいかなと思うんですけど、なかなかまだ世の中が落ち着かない状況でそれも叶わなかったりとか、あとは本当にこう遠方でなかなかこうシュピールと直接演奏を聴ける機会がなかなかないという方も、まずは雑誌を手に取っていただいて私たちの最近の割と最近の姿をご覧になっていただいたりとか、あとは話していることをちょっと楽しんでいただけたらなと思います。あと別に私書いてないんですけど、ワンポイントレッスンためになると思うのでぜひ買ってください。
ありがとうございます。じゃあクラさんお願いします。
はい、なんか皆さんがワンポイントレッスンって言ってるのを聞いて、あ、そうだそうだと思って、私も今でもそのワンポイントレッスンの、まあ、私の師匠でもある、まあ、三海先生のこう全部コピーして、あの楽器ケースに常に入れて持ち歩いてるっていうのをこうそういえば思い出しましたね。
うん、お守りみたいになってるんだ。
そうですね、もう今でも本当にやっぱ見返したりしますもんね。うん、たまに。でやっぱり自分のこの生徒とかにもこうやっぱ生かしてるなっていうのをこう後にもこうつないでいけてるかなっていうのをすごい今感じました。そんなかあのバンドジャーナル、もう買ってくださった方々本当にありがとうございます。聞いてくださっている、このラジオを聞いてくださっている方など、あのシュピールに本当に少しでも興味を持っていただけたら本当に嬉しいですし、まあまあ、そのもしこう楽器とかをされている方だったら、このシュピールのそういった、まあ、このラジオでもあったり雑誌で語っていることが何かこう少しでも身になっていただけたら本当に嬉しいと思っています。で、まあ、シュピールのことだけじゃなく、まあ、音楽だったり何かこう、まあ、このコロナ感ではありますけど、こう皆様にとってこう癒しの時間だったり、こう YouTube とかでも演奏も聴けるので、何かそういった時間になっていただけてたら嬉しいなと思っております。今後、実際にお会いすることになれば本当に一番嬉しいと思いますし、まあ、演奏をお届けできたら、直接お届けできたらと思いますので、まあ、その時を楽しみにしております。これからも、応援をよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。ありがとうございました。じゃあ国生さんお願いします。
はい、ね、バンドジャーナルも61年続いてるってことでね、はい、シュピールも10年続いたということで、はい、続けるっていうのはすごく本当に大事なことだなと思いますし、最近コロナのこのコロナ禍で思うことっていうのは、人間のやってることっていうのは、まあ、同じことを繰り返してると思うんですね。いろいろ人は生まれて死んでいくんだけれども、その中で いかに豊かに生きていくかということを人々は考えながら、同じことを続けていく、営んでいるっていうのが多分人の人生なんだと思うんですけど、音楽もその中の本当に大事な要素の一つなんだなっていうのを改めてこの今の状況になったことで気づけたことに、すごく逆に感謝したいなって今本当に思っていて、この営みがずっと続いていくように、バンドジャーナルのそのワンポイントレッスンもずっと続いていっているようにですね、こう同じようなことを言ってるんだけど、どんどんそれが進化していったり変化していったり、でもまだ変わらない部分があったりとか、そういう普遍的なものっていうのを、なんかこう僕たちもね、そのシュピールというものを通じて、伝えていけたらいいんじゃないかなっていうふうに思っているので、お聞きくださってる皆さんがね、そういう日々の生活の中で本当に豊かな気持ちになっていただければいいなと思うので、バンドジャーナル、本当に付録も充実してるし、ぜひ買って、これからも営みを続けていっていただきたい、なと思います。
ありがとうございます。じゃあ椿君お願いします。
はい、すでにバンドジャーナルご購入いただいた方々ありがとうございます。これから、今買おうと思ってくれている方、そうなんですが、まあ、これを聞いてまだ、まあ、私は、楽器も演奏しないしとか、まあまあ、買うことはないかなっていう方もいるかもしれないんですけど、ぜひ手に取っていただきたいと思います。なんか僕もなんかこう、まあ、美容室とかたまに行って、まあ、普段あんま全然自分の興味ない雑誌とか、まあ、読むことはないんですけど、そういう時にこう全然普段全く読まないようなジャンルの雑誌をこう何冊かこう持ってきてもらって、こう読んだ時にすごいやっぱ音楽に共通するなとか、自分のこう生活にこういい刺激を与えてくれる情報とかっていうのがこう結構あるなっていうので、雑誌ってとても面白いなって思う部分がとてもあるので、まあ、楽器演奏される方はもうとても本当に貴重な情報源だと思いますし、そうじゃない方もぜひ読んでもらえると新しい刺激をもらえると思うので、ぜひ、手に取っていただけたら嬉しいと思います。
ありがとうございました。じゃあ山口さんお願いします。
はい、メンバーの皆さんの今までの話聞いていてすごく一人でうなずいていたんですけど、本当に買ってくださった方、これから買おうと思ってくださっている方、本当にありがとうございます。私は中学校から本格的に吹奏楽を始めた頃からいつも身近にあった存在の雑誌っていう風にさっきお話ししたんですけれども、例えば私のその当時の同級生だったり先輩後輩だったりで、もう音楽からは離れた生活をしている方もバンドジャーナルっていう雑誌見たり、その言葉を聞いたりすると、あ、こういう雑誌あったってきっと思い出すくらいの本当に大きい存在だったと思うんですけれども、このラジオを聞いてくださっている方の中にも、もう音楽はやっていないけれど前にやっていたという方とかもたくさんいらっしゃるかなと思うので、今音楽から離れた方たちにも読んでいただけると、また懐かしい気持ちや新しい気持ちも感じていただけるかなって思いますし、今のこのコロナの状況とかですね、いろいろ不安なことたくさんありますけど、国末さんのお話にもありましたように、いかに豊かに生きていくかってありましたが、本当にそう思いますし、少しでも何か希望に変えて感じて、もらえたらとても嬉しく思います。ありがとうございます。
ありがとうございます。ありがとうございます。
そうね、
じゃあ安藤君お願いします。
はい、お伝えしたいことがまとまるかどうかわからないんですけど、ぜひですね、今コロナ禍でかなりこう 暗いニュースとかね、辛いニュースとかたくさんあると思うんですけれども、まあ今回我々が50周年でバンドジャーナルの表紙にさせていただくっていうのはすごく明るいニュースだと思いますし、そんな明るい活動とかもちろん中には辛い思いをされてるっていう話もあったりとかすると思うんですけど、雑誌の中にはすごい明るいお話とか前向きな話がたくさん載ってると思うので、手に取っていただいて読んでいただいて明るい気持ちになれる雑誌だと僕は思ってます、バンドジャーナルは。なのでたくさんの人に読んでいただけたらなと思います。でこういう経済状況だったりしてるので、いろんなものが自然淘汰されていって、雑誌業界なんていうのもすごく大変だと思うんですよね。なのでね、ぜひ購入っていう形でねサポートしていけたらいいんじゃないかなと、僕も一生懸命なんかそういう雑誌とか見つけたら買ったりとかしてるんですけれども、そうやってサポートしていくっていうこともすごく大切なことだと思うし、もちろんね紙媒体じゃなくなってオンラインでバンドジャーナルがってなっていく時代も来るかもしれないんですけども、紙媒体だからこそそこになんかこうぬくもりを感じたりとか、あとなんていうんですかね、作った人のこう作った人への思いを馳せられたりとかすると思うので、ぜひ手に取るっていう行動をねしていただけたら嬉しいなと思います。あとぜひ書店の皆様はぜひバンドジャーナルを書店の一番目立つところに置いていただけたら、
それはね、そうだね、
特にね路面店の方々にはぜひ積極的にバンドジャーナルを宣伝していただけたらなって思ってます。
はい、置いてないお店とかあるね。
置いてないお店もね、たくさんあると思うんです
よね。
ぜひ、あとですね、中高生の皆さんは、田舎の、僕なんかも田舎でしたけど、田舎の中高生の皆さんは、ぜひ、田舎の書店さんに頼んで、バンドジャーナル置いてくださいって頼んでみてください。それが一つ、またサポートにつながっていくんじゃないかなと思いますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。
ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ新井さんよろしくお願いします。
はい、このコロナでちょっとこう家から出られなかった時とかはほとんど家族以外とは話もせずってこうじっとしてた時間が長かったんですけど、このバンドジャーナルさんの取材のためにこうシュピールのみんなですごく久しぶりに集まって、でみんなの意見とかをこう聞きながら、なんかこうそれぞれの思い、音楽に対する思いとかをがやっぱり一緒だなっていうのを確認してすごく嬉しかったんですよね。でそういうその思いがたくさん詰まった今回のバンドジャーナルの私たちのインタビューになっているので、ぜひ手に取っていただけたら嬉しいですし、やっぱり吹奏楽ってピアノは個人プレイなんですけど、基本的にはやっぱり吹奏楽って仲間がいてっていうことがあると思うので、そのしんどい時とか辛い時こそ仲間とこうたくさん喋ったりとか自分の今の気持ちをこう吐き出して少しでもこうちょっと前向きになれるような感じにこうもし辛い時があったらそうやって言ってくれたらいいかなと思ったりもしました。で私の記憶が正しければ、このバンドジャーナルさんのインタビューの最後ら辺で、このコロナの状況での過ごし方というとても大切なことを高橋さんがおっしゃってたと思うのでどうやってこのコロナの状況で過ごせばいいか、この先コロナが明けてからのためにどう過ごせばいいかという、とても大切なことをおっしゃっていたので、それはここでは言えませんが、ぜひこのバンドジャーナルを買ってその言葉も探してみてください。そしたらこうちょっとね辛くてもなんか前向きになれたりすると思います。
ありがとう。
はい。で、
全然全然すみません。
喋りすぎ？
いや全然ですよ。もっと全然大丈夫です。決まりはないので。はい、
高校野球とか見てても、もう今年やっぱりすごいかわいそうにこう甲子園がね、なくなっちゃっ て、で吹奏楽やってる人たちもそのアンコンでしたっけがこう亡くなって、わーって悲しい思いしてる人もたくさんいたと思うんですけど、でもその高校野球も、まあ、本来の甲子園の試合ではないけど、やっぱり甲子園で一試合だけできるっていうことが決まって、でこの間その甲子園のでの試合の中継とかもやってるのを少し見ていたら、やっぱりその一回あダメだったっていう思い、そのもう出られなかった、今年はもう全然もう何もすることがないみたいな落ち込んでた子たちが、その一試合のためにすごくこうもうめちゃめちゃ嬉しそうにこう野球をやってるんですよね。もう今までのその悔しかった思いと野球ができるっていうその喜びがもう爆発したようなこう表情をみんなしていたので、なんかもし今その演奏会とか、ね、コンクールとかも自粛モードになってますけど、それが開けた時、その状況が解放された時にきっとその音楽をする喜びっていうのがめちゃめちゃ今までと違う感覚でこう感じることができるんじゃないかなと思うので、コロナだったからこそこう気づける気持ちっていうのもきっとあると思うので、もし今後そういう経験をしたらその気持ちを大事にしていってほしいなと思います。終わりです。
ありがとうございます。
素晴らしい
素晴らしい、本当に大学の先生
おいて
じゃあ高橋さんお願いします。
はい、そうですね、もう皆さんがほぼ言っちゃってんでもう何に喋ろうかなと思ったんですけどあれですね、今回のラジオ中高生の皆さんも聞いてる方が多分いらっしゃるかな、うん、たくさんいらっしゃると思うので、はいはい、もしバンドジャーナルってものをまだ読んだことないよっていう人いたら、おそらくですけど、やっぱりさっきも話も出ましたけど、部室行ったらですね、いっぱい多分並んでるところの方が多いと思うんですよ。ね、なので、いきなり購入してくれとは言いませんけど、そこでパラパラっとでも、こう、ね、ぜひ見てみて、面白そうだなと思ったら、ぜひ今回のシュピールの、記事も読んでほしいなと、思っております。なんか最後に僕がいいことを言ってらしいので、そこも見ていただければと思います。
ぜひ乗るといいですね。
はい、ね、乗ってなかったらまあごめんなさい。
いや乗る、絶対乗ると思う。はい
はい、そうですね。はい。そんなところもね、そう乗ってるか乗ってないかってところもね、確認してもらえる。
結構なボリュームで話したので、
そうね、まあ
でも本当に全部いいことだ。それが、
はい
はい、お楽しみということで
、はい、
ありがとうございます。
はい、
はい、やっぱりこのコロナという状況になって、何ですかね、本当にうちら音楽家が、まあどっかでもう演奏とかが本当に当たり前にできるっていう状況はなんとなく思ってたんですけど、本当にこの状況になってそれが本当に当たり前ではない、その中でどういう状態というかモチベーションだったり上げられるかっていう中で、まあこのラジオもそうですし、まあバンドジャーナルさんからお話しいただけたということは、シュピールにとってもすごくプラスになったのかなって正直思います。実際、まあ、本当にこのラジオで、まあ、全4回ですけど、なかなかこうやってメンバーとこうやって喋る機会もなかったし、逆にすごく、まあ、10年という長い活動の中でいろいろ、まあ、ありましたけど、その今の気持ちをすごくこうやって
出せたっていうことはシュピールにとってもすごく今後の活動に向けて大きな一歩になったんじゃないかなと思うので、もう皆さんが言ってくださったようにバンドジャーナルの記事からは本当にこれからのシュピール、今のシュピールが感じられると思いますし、このラジオからもなんか演奏の YouTube だけでは感じられないその人となりがやっぱり感じられると思うし、そこに興味を持って演奏にも興味を持って最終的にシュピールに興味を持ってこのコロナが明けた時に演奏会で皆様とお会いできるのを本当に本当に願っているっていうのが、正直な今のこのラジオ番組もやっての感想ですね。多分みんな多分多分プロの音楽家とかはまあいろんな思いもあると思うんですけど、基本的に多分演奏活動とか演奏したい気持ちも結構強く持っているので、まあ、それとコロナとどう向き合うかっていう中で今すごい葛藤していると思うんですけど、まあ演奏シュピールも10周年でコンサートを銘打ってたんですけど、こういう状況になってまあそういうことはできないけども、こういうメディアにその媒体に使って発信していくっていうのはまたシュピールにとっても新しい様式だし、これからも続けていきたいなっていうのはすごく感じたので、これからシュピールを本当にラジオのお聞きの皆様どうぞ応援よろしくお願いいたします。竹縄ではございますが、ちょっとそろそろ時間が来ちゃいました。今日たくさんお話を聞いて、これからもシュピールもっともっと頑張りますので応援よろしくお願いいたします。ありがとうございました。
次回は実際コンサートなどでラジオの前の皆様とお目にかかれる日を楽しみにしています。
それではまたお会いしましょう。じゃあね、バイバーイ。
バイバーイ。